京からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送は金曜日の夕方5時からお届けしているんですが、さあ皆さん今日から9月です。季節がこう変わってほしいなと心から願っている方も多いのではないでしょうか。そして昨日は SNS などにスーパーフルムーンとかブルームーンとか、まあいろいろこうご自身のあのスマホをこんだけ撮れるぞとかカメラで結構見えるもんですね。はい、まあそういうものをアップされている、そんな、昨日今日でしたが、皆さんはどんな月をご覧になったんでしょうか。さてですね、今回はもう久しぶりにお越しいただきました。こんなテーマでお届けします。日夜就航125周年、私は丹後の魅力を伝えたい、そんなテーマでお届けします。丹後といえばこの方です。丹後楽団ストロリコバイオリニストでいらっしゃる浅葉理香さんにこう久々にスタジオにお迎えしました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。はい、ラジオカフェは今年20周年を3月31日に迎えてお
めでとうございます。
ありがとうございます。まあ本当に浅葉さん、そしてアストロリコとのお付き合いっていうのはその20年以上のお付き合いであるっていうことを、もう本当にこの場を借りまして、ありがとうございます。
何をおっしゃいましたら、こちらこそ長らくねずっとお付き合いいただいてありがとうございます。
いえいえ、いえいえじゃない、
いえいえで20年でしょ。びっくりですよ。
いや、思い出しますのは、このラジオカフェのスタジオが以前は1928ビル一筋、
そうですね、
まあ、西側の五湖町の角っこに1928ビルの中に狭い狭いスタジオがあったんですが、はいはい、そこ の, ラジオカフェというカフェ風のとこ場所、まだ何にもなっていない場所に、うんうんうん、浅葉理香さんと、はい、それからモンナさんが、
アストロリコの、ね、リーダーのモンナさんね、
はいはい、モンナのりおさん
としおです
ね、とし、はい、さんが、はい、その開局前に開局を目指すという多分新聞をご覧になったのではないかなと思うんですが、はい、
モンナさんがね新聞読んでられて、
はいはい、
でいつもライブでは本当はねどこのバンドもリーダーがトークとかメインでするじゃないですか、
はい、
でアストロリコもデビューしてしばらくはずっとモンナさんが喋ってられたんですけど、
はい、
2000年にちょうどモンナさんが60になる年に心肺停止、心筋梗塞で5分間されて奇跡的に蘇ってきはったんですけど、
モンナ俊夫さんが、
はいはいはい、でそれから以降2000年以降ね、モンナさんがもうステージで自分がトークするのはものすごい心の負担になって、もう次心臓を止めてほしくなかったらあんた喋ってっていう感じでバトンタッチされちゃったんですよね、私ね、
はい、
でそれから以降アストロリコのライブでは私が曲のご紹介したりとか喋、はい、るようになってて、
はい、
でそうして2年か3年経った時にその新聞をモナさんが読まれて、
はい、
ぜひ私に あんたがパーソナリティで単語を紹介する番組をねやってみたらどうだろうかっていうことで相談に行ってみようかっていうことで、
初めてお伺いしたんですよね、はい、まだ開局していないそのラジオカフェにわざわざそのプロの演奏家のお二人が また皆さんにその時の服装をお見せしたいんですけれども、
私覚えてない、どんな着てました？どんな着てましたっていつも
で、エンジというかレッドの革ジャン。
あ、そうでしたか。
今もお持ちですか？まあ、とにかく、
はい、
この方々はプロの演奏家なんだなという、その大人な雰囲気かもしれないし、なんでこの開局これからっていうラジオ局にもなっていないところに来てくださったんだろうっていう驚き感激、まあ、それがすごく一番でした、印象としては。
あ、そうですか、
うん、そしてラジオカフェが2003年3月31日に、
はい、
あのその第1日目の放送を開始したんですが、
はい、
浅場さんもそのモンナさんがおっしゃってくださったように番組を最初からしてくださったんですね。
そうですね、だからスタートで私の何曜日だったか、はい、日曜日だったか何曜日だったか覚えてないんですけど、
曜日忘れましたね、
うんうん、だけどその最初のそこからスタートと同時に私の番組もスタートさせていただいて、
はい、
でラジオっていうことはこの時間とかいろいろね、そういうことが初めての経験だったんで。
そうなんですか。
そうなんですよ。なので自分のそのトークが何分以内にこう持つかなっていうの自信がなかったのと、
はい、
あるので、初めはちょっと短い時間からやらせていただいて、だけど曲一曲流す時間とその前後とするともうちょっと単語を知っていただくにはもうちょっと喋りたいなと思って、はい、だんだん初めが9分かなんか6分かが10分になり15分になり最終的に20分ぐらいの番組にさせてもらったりとかして、
はいはい
はい、はい、
本来の朝張りかがどんどん番組に
で最初はもうガチガチで原稿ガチガチになって読んでましたけど、
はい、
だんだん原稿見とれなくなって、
もう喋りたいことがいっぱいで、
そうなんですよね、
そう曲かけるのも忘れるぐらいに
わーって喋って、エンディングだから絶対エンディングを流らせていただいて、エンディングがなったらもうそろそろやめようっていう合図で。
そうですか、
はい、
番組のタイトルちなみに
チャオチャオリカでしたよね、
はい
はい、
その最初のこの10秒ぐらいのこうお決まりのトークってチャオチャオリカ
で、はい、チャオチャオリカですっていうやつですよね、
はいはい
はいはい、ラジオカフェでお茶をみたいな感じで、
はい、
トークしますみたいな、そんなんだったと思うんですけど、
はい、
もうやっぱりラジオカフェのお茶も引っ掛けながら、
あ、なるほど、
でラテン系のイタリア人なんかはチャオチャオっていうのはもう挨拶だし、
はい、
スペイン語圏の人もチャオって言ったりするんで、
ええ、
これはちょうどいいかな
って、全てに通じる挨拶、はい、こんにちはでもあり、はい、もうさよならでもいいし、はい、というところですよね、はい、私たちにとっても、はい、その単語の話を伺うっていうのはもちろん初めての経験で、それって番組を通じてはもちろんのこと、
はい、
様々なシーンでなんか本当本当にお世話になったなと。ラジオカフェというカフェがございましたよね、
はいはいはいはい、
割合最近まで、でカフェでなんかこうバンドネオンの話をするようなな
んかありましたね、ライブ
イベントというか、うん、ライブをしてくださったり、
それで実際にそこでモンナさんとモンナさんの弟子さんとで二重奏をやってみたりとか、
はい、
なんかちょっと生でね、演奏もさせてもらったりとか中継してもらったりとこともありましたよね。
そうですね、
新風館でなんか開局記念のイベントの時も、
開局2周年の時も、うんうん、その音楽関係の方 7,8 組おられたんで、
はい、
本当に無償でご協力いただいてい
やいや、もうたくさんの方に聞いていただきたいという
ねえ、あれもやっぱりああいうこうまだ怖いもの知らずの、
うん、
そういう状態だからこそいろんな方に無理もお願いできるし、うんうん、それを生放送するって結構リスキーな感じですよね、はい、今だと万全の準備をしてっていう感じだけど、うん、やっぱり開局してまだ2年しか経ってないん で、
そ う、 です、ね、
そういうことも思い切ってできるって、
ね、でもすごいなんか皆さんでもベテランのような動きされてましたよ
あ
私から見たら
あ、いやいやいやいやまあそんなあこんなで、
はい、
いろんな形でお世話になったなというところで、
う
ん、
こちらこそお世話になりました、
この機会を借りて本当にありがとうございます。
いやいやいや、もうお互い様に私の方もいろいろとお世話になってありがとうございます
20年経ちましたねっていう感じなんですけども、ね、はい、はい、そうしてですね今日は、
はい、
この日夜就航 125周年という、
はい、
まあそういうことを浅場さんから伺って、はい、まず日アって、
日アのアやね、
そうアってどこ、アジアですかっていうのは、あ、普通はアって言うとまあアジアかなとか、なんか
アジアのア感じでのね、
字が違う、
でも一緒なんですよ、
はい、
一緒なんですよね、これ日アのアはね、
はい、
アジアのアと一緒なんです。なぜかアルゼンチンのことなんですけど、
アルゼンチンのこと、はい、はいはい、
でアルゼンチンと日本が外交樹立を、
はい、
締結させてっていう、まあ、分かりやすく言うと修好友好関係の条約を結んで125周年、はい、今年が
125年前って明治の、ね、
明治です、
明治ですか、
はい、
そうですか、
はい、1800年代ですよね、125周年ということなので、はい、まあ、ギリギリ1800何もだったっけ、書いてきてんけどな、98年です。はい、
この日夜修好125周年っていうのはお付き合いとしては日、そのアルゼンチンにとっていろんなこの外国の国々との付き合いって結構いろんな、最近そのアルゼンチンをどういう国とお付き合いしてはんのかなと思って調べると、ブラジルであったり中国であったりそういう名前が出てきて、うん、日本っていう名前が出てこないので、今はこう関係がどうなんかなって思ったりするんですよ。
それは経済的な貿易とかいろんなことなの、no. 量の多さで順番決まってくるのか私もよくわからないんですけど、
はい、
だけど単語楽団は毎年日本公演やってますし、まあ、コロナの時はちょっとね、
はい、
無理だった時もありますけど、必ずもう大きな単語楽団が来てたりとか、
ええ、
最近アルゼンチンの美味しい牛肉も日本で食べれるように輸入されるようになって、
はい、
全然アルゼンチンワインも来てますし、
あ、そうかそうか、やっぱり、うん、こうまず皆さんぜひそんな知ってるワインという方もたくさんおられると思うんですが、うんうん、アルゼンチンって場所としては南米の
南米のブラジルより南
で
縦にちょっと長いので、
はい、
南に行けば行くほど寒い氷河がある、
そういう、はい、
だから
国土
マゼラン海峡に面してますよね、
はい、あ、そっか、
一番南の端はペンギンもいるし、
なるほど、地球、日本の地球の
日本の真下をずっと掘っていったらアルゼンチン、
チリになるってよく言いますが、
うんうん、チリ隣り合わせですから、
からほぼ同じ
と、ほぼ
そういう位置関係にあると、
真裏って言ったらね、ほなお前が表かいってなるから真反対でもこれコンサートの時に気をつけるようにしてるんですけどまあ反対側です。
あ、本当
だから時差も12時間、アナログの時計やったら動かさんでいいっていう、
おお、あ、なるほど、夜の12時、うん、お昼の12時、はい、あ、いいですね、
はい、だけどこう地球の真反対でしょ、
はい、
だから私ね、アストロイクをやってすぐぐらいに毎年のように行ってたんですけど、
はい、
三日月、アルゼンチンで見た三日月をそのまま日本にすぐ帰ってきて、
はい、
続き見て、それこそ天の橋立てじゃないけど、
ほうほう、
逆立ちしたら同じ向き向いてましたね
ほ
んまかいな、
ああ、そうかそうか、南半球で見る月はねこれ皆さん、
はい、
ちょっと科学的に本当かどうかを
でもね、これを言えるのは日本は南向きのお部屋が日当たりがいいでしょ、
はい、
ブエノスアイレスでは北側のお部屋の方が日当たりがいい、
そりゃそうですよね、
これは、
はい、そりゃそうですわ、
そういう、
はい、まあ、それ私が普通かどうかは分かんないんですが、うんうん、やっぱりその場所を正確にも言えないし、その気候がどんなんで、どんな、その単語は知ってるけど他にどういう、こうアルゼンチンって特徴があるんですかね。
あ、でも日本でよくフォルクローレも、はい、盛んですしね、ええ、だからコンドルは飛んでいくとか、だからアンデス山脈とか、
なるほど、
ね、
ケーナでコンドルは飛んでいく、
そうそうそう、フォルクローレもそれは南米全体いろいろ、はい、その地域地域でありますけど、アルゼンチンの あの音楽もよく。
そうですか、
はい、
私あのエビータという、
あエビータね、はいはいはい、
映画を、はい、あの映画館で見たことあるんですけれど、うんうんうんうん、あれもアルゼンチンの
人ですよね。
そうですよね、なかなか素敵な映画だったなと、はい、まあそれと去年の話で言えばサッカーで、あの、うん、アルゼンチンが、
はい、
あれ初めてワールドカップでメッシが初めての経験だったのか、とにかくその喜びようがお国の方もメッシ自身も、あの本当に感動す、関係ない国の人も感動するぐらいに喜んでいたというところがなんか素敵だったなっていうのを思い出しました。
そうですよね、うんうん、そういえばそうでしたね
そうです。さあ、
はい、
このアストロリコとタンゴなんですが、はい、そのこうなぜ浅場さんはそのタンゴとその音楽活動が結びついたんですか。
う
ん、
いや私はあのいろいろその若い時にいろんなジャンルで仕事してる中に、
はい、
中であのアストロリコのリーダーのモンナさん、バンドネオ奏者のモンナさんと出会って一緒にお仕事するようになって、
はい、
でモンナさんは東京でもすごく活躍されてて、であの今一番バンドネオ奏者の中で日本の中で一番有名な日本人奏者といえばテレビでよくあの出てられる小松亮太さんっていらっしゃると思うんですけど、はい、彼がまだまだ高校生だった頃に、
はい、
あのモンナさんがもう手ほどきして一からずっとステージに上がるまでずっとそばについて教えられてたんですけど、東京では若手で小松さんがもう独り立ちできるようになったんでということで関西で、
はい、
じゃあまたバンド、あのバンドネオを含めてタンゴミュージシャンを、はい、バンドネオってああいう楽器ですけど、
はい、このレアストロリコさんのファイルがあるんですよ、はいはい、お持ちいただいたんですけど
モナさんの楽器ですけどね、
はい、
であのタンゴの演奏者を広め、はい、あの多くしないと、
はい、
タンゴを聴く機会がなかなか作れないじゃないかということで、
はい、
あのタンゴミュージシャンを育てるために関西で した時に私があの出会ってたので、
1991
年にアストロリコを結成して92年がデビューコンサートでした。
そうですか、はい、それ以来のこのタンゴとのお付き合いというところですね、はいはい、そうですか、はい、あの私別 あのアメリカ楽器店という、
はいはいはい、
あの楽器店の、はい、番組を何年間かしていたんですが、はい、でいろんな楽器を体験してさせてくださるんですけれども、うんうんうん、一度この、 あのバンドネオンを
触
りました、はい、難しい
で結構重たいでしょ、膝の上乗せて、
あ
真ん中がこの、 あの空気を通すとこで、
はい、
両脇に全部が入ってるので、
はい、
それをこう持ちながら引っ張りながら指を動かさないといけないという結構なんか、
はい、
あのマッスルマッスルって感じなんですけど、
ね、大変ですよね、はい、それと今はこう修理する方も、
あもうなかなかね
いなくて大変なんだっていう話も伺ったような気がするんですが、はい、まあそんなこんなでその、アストロリコも結成じゃあ
32、3年になります。デビューして32年ですか、
うん、はい、さあここで、アストロリコの演奏はこんなんだよっていう曲を1曲お願いしています。
はい、はい、エルチョクロ、
エルチョクロ、はい、はい、あのチャオチャオリカであの浅場さんがこのエルチョクロを紹介されているのをちょっとだけ、はい、こうどういう曲なんだっていうことをちょっと 今日ご紹介いただけませんか。エルチョクロってこんな曲なんですよっていう、
はいはい、なんでね今日エルチョクロかって言ったらさっき の日夜修行125周年にも関係あるんですけど、はい、このエルチョクロが日本で初めて演奏された単語であろうというふうに言われています。
お
それはなぜかというと、はい、あの修行して お互いの国の友好関係が始まるわけですけれども、
はい、
あのそのね、何年後かな、1904年ですね。だから修行してから 5,6 年後に日露戦争が勃発するんですね、はい、でアルゼンチンはあの日露戦争の時に日本に軍艦を2隻ねあの融通してくれてるんですよ、
はい、
であの日本海海戦での、ね、勝利の日本が軍艦が足りないところをあのアルゼンチンが融通してくれたということでお礼に海軍がブエノスアイレスに行くわけですよね、
は
い、その時に軍楽隊がこのエルチョクロの楽譜を積んで帰ったんではないかと言われてるんですよね。というのは、はい、今度アルゼンチンの海軍が返礼に遠洋あの外洋で、はい、遠洋航海で日本に来た時に、
はい、
あの儀礼で国歌を演奏するんですけど、
はい、
日本側にアルゼンチンの国歌の楽譜がなかったので第二国歌とも言われているエルチョクロを日本の軍楽隊が演奏したっていうのは残ってるので多分この時に持ち帰ったんではないかと。なので日本の軍楽隊が初めてエルチョクロを演奏して日本で初めて流れた単語がこの曲であろうというふうに言われてるんです。でその日露戦争の2年後に、
はい、
京都文化博物館があの西洋建築のもう技術の粋を込めて日本が一生懸命あの西洋建築をしたっていう今の京都文化博物館の別館ですよね。当時は旧日本銀行として生まれたその建物、だから時代がね京都にはねすごくこう重なるものがあって、でその後第二次世界大戦後に早川新平とオルケスタティピカ東京藤沢蘭子さんという歌手の方がいらっしゃる、その皆さんがアルゼンチンに演奏旅行してまた友好関係が結ばれるんですけど、なんと早川新平さんは京都の方なんです。でなんでオルケスタティピカ東京やって思うんですけど、やっぱりその時の日本を象徴するのは首都の東京ですしね、
あ、うん、日本 ですよっていうのを分かっていただくためには、
もちろんあの演奏活動の中心は東京にあのその頃はね首都なので、はい、あったから、まあ、オルケスタティピカ東京って日本を代表するオルケスタなんですけど、実はそのバンマスは日本いや京都で生まれてる方ということで、
はい、
アルゼンチンではとっても有名な方で、そういう友好関係っていうのがものすごく続いてるんですよね、
はい、
だからそこの京都でその明治 の, あの今京都文化博物館の別館ホールっていうのは、
はい、
今現在も生きて活用されてますよね。
そうですよね、博物館ではないですよね、いろんな演奏会が、
そういろんな方が出入りされるし、
はい、
その当時の明治の方の息吹そのままが残ってるじゃないですか、
はい、
そこで125周年 の, あのイベントをやるじゃないかということで、それでもちろんエルチョクロもご紹介したいなと思ってきたわけです。
素晴らしい、
強引に持ってきましたけどこの告知。
いや、そのエルチョクロのお話、あの多分そういうふうにして伺ったの初めてなんで、うん、感動しました。
いやもう本当にね、あでエビータの話もありますけど、
はい、
もうアルゼンチンはずっと地球の一番日本から遠いところにありながら、はい、ずっと日本を見続けて、で戦後焼け野原になった後の復興の状況もずっ、はい、すごいって、私たちがあのアルゼンチンに行った時はそれをものすごい、日本はあんなにひどい状態で、こんな世界の経済大国なんて、なんて日本人はすごいんだって言ってずっと見てらっしゃるし、
ああそうですか、それはトルコとかいろんなこう意外な国が日本のことを、はい、
そうですよね、
見てくださってるっていう、
羨望の眼差しか、なんか尊敬の眼差しで見てくださってるっていうのが、
100年くらい前にこういうことがあったということを、はいはいはい、こういろんな人が忘れずに、うん、今もこう語り継いで、
そうですよね、
友好的な気持ちを持ってくれてるという話が、
先ほどのエビータもね、
はい、
あのものすごく貧しくて、
はい、
いじめられてたところを日本人移民の人にものすごく世話になって、
はい、
あの親切にしてもらったっていう恩義の気持ちがあるんで、あの第二次世界大戦後の食後の日本が食べ物ない時に、はい、アルゼンチンから船いっぱいの小麦を積んで支援物資をどんどん送ってくださったのがエビータなんです
ほう、
それあんまりあのね、
マドンナがエビータ演じたなって、あの歌良かったなとかね、あの詳しいこうあのストーリーまでは覚えてなかったんですが、今お話伺ってますます深くあの調べてみたいと思いました、はい、そしてこの、日夜修行125周年のこの記念事業なんですが、はい、あのちょっと、残り4分となりましたが、はい、内容を教えてください、
は
い、
第1部は1時からなんですけど、アストロリコの60奏で演奏だけのコンサートとしてがっつり聴いていただくコーナー、
はい、
そしてちょっと1回休憩挟んで、あの床をね、あの文化財ですのでリノリウムバーッと引いて、一般の方も今ものすごくお上手なんですよ、あのアルゼンチンタンゴのダンスが、たくさんの方が上手に踊られるようになったので。
年代はいかがですか。
もうあの若い方から80以上の方も、サロンダンスってそういうね、あの、はい、ショーダンスとまた違う素敵なダンスがあるんですけど、それを踊っていただく時間と、それからあの写真にあるこのプロダンサーですね、特に日本人カップルのリョウ&ハズキさんは、
はい、
あのアジア大会満場一致の満点で世界準チャンピオンを取られた方なんですね。その方が関西でずっとやってらっしゃるので、それからパオラとエルネストさんっていうとっても綺麗な、ね、ダンスプロダンサーのショーが、それはアストロリコも演奏して、でアストロリコの演奏でその後皆さん一般に踊ってくださいっていう、でね、私踊れないわという方には無料体験のコーナーがあります。最初にちょっとこんな感じですって言ってトライアルをしていただくコーナーがを含めて第2部なんですね。
めちゃくちゃ盛りだくさんですね。
だから半日その125周年を祝って、だからもうその純粋なコンサートと、はい、それからブエノスアイレスのにいるみかのようなダンスサロンの雰囲気で生演奏と一緒に楽しんでいただけると。
このミロンガって書いてありますけれど、はい、ミロンガっていうのが
ダンスサロンのことなんです。
タンゴのダンスサロン、
はい、タンゴの、はい、だから今日ミロンが行ってくるわということは、タンゴのダンス踊りに行ってくるわみたいな感じの、そういう意味なんですね。ちょっと難しいんですけどね。
アルゼンチンではそのミロンガっていうのは、うん、こう割合日常的に今もあるんですか。
社交場としてね、 あの、はい、ありますよ。たくさん楽しんでらっしゃる、もう夜から朝方までよく踊ってらっしゃいますけど、
はい、
それは一般の方が、
はい
はい、
そうですか、
はい、
そうするとこの例えばこの私がこの第2部、
はい、
いやこの生演奏のミロンガどんなんか、うん、見たいと思えば行っても良いということです
ね。もちろんどなたでも、はい、で体験してみていただいてもいいですし、
はい、
あの皆さんが踊ってるの見てるだけでも面白いです。すごくお上手なんで、はい、
なんかこう A か B かなんかこうランクつけるので、素人の方とプロの方とどっちが、プロやっていう風なそういう番組があるんですけど、はいはい、わかんないぐらいに皆さんお上手だっていう、
お上手なんです
ということを、はい、お伝えしたかったんですが、
はい、はいはい、そうです、
ね
はい、
だから本当にこの第1部のあのアストロリコの60奏ですか、はいはい、これもちろんなんですが、はい、ぜひこれは申し込みどちらにしたらよろしいでしょうか。
アストロリコのホームページを見ていただいたら、はい、ちゃんとお申し込みのところに入れますの
で
ぜひお申し込み、
今からでも大丈夫でしょうか。
大丈夫です。文博広いのでぜひ遊びに来てください。
そうですね、はい、皆さんとぜひお目にかかれたらと思います、はいはいはい、さあ今日はこう20年ぶりというわけではないんですが、久々にアストロリコの浅場理香さんと楽しくタンゴのお話、アルゼンチンのお話を伺いました。ありがとうございました。